ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広くなっていくと同時に自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。自分の心を広く大きくしていくことであると教えてくださいます。ところが、なるほどそうだなとわかりますけれども、自分の心の広さというのでしょうか、大きさというのでしょうか、それがどの程度のものであるか、それがなかなかわからない。自分の心を見つめるといってもなかなかまあ見えないわけですね。目は外を見るようにできておりますから、外の外界のことはわかるけれども、なかなか自分の心の中は見えないというのが現実ではないでしょうかね。ですから、自分の心の大きさというものをなるほど大きくしていこう。心を磨くことだ。この世には魂を磨きに来たのだ。清めに来たのだ。心を育てることだ。その心の学校だ。この世は心の学校だ。と言いますけれども、さあ、では自分の心をどこをどう磨いたらよいのか、いわば自分の心の汚れ、自分の心の小ささというのがいかんせん人間には見えない、そのままでは見えないのですね。だから信心とは日々の改まりが第一じゃと言われても、どこをどう改まっていいのやらわからない。私には改まるところなどありません。という方の方が多いのではないでしょうかね。あなたの心は汚れていますよと言われても、いや、私の心は汚れてなんかいません。と言い返す人の方が多いのではないでしょうかね。自分では自分の心が見えませんから、その自分の心の汚れに気づかない。それこそ顔ですか、顔の例えばほっぺたと言いましょうか、そこにが汚れていたとしても目では見えませんね。もちろん頭の後ろも見えませんけれども、その前でさえ目の下、鼻の頭ですかはぐらいは少し見え入るかもしれませんが、口元であったりとかおでこであったりとか見えませんね。自分の心もなかなか自分で見ることができないというのが現実ではないでしょうかね。ですから、改まる信心とは心の改まりだとか、心を豊かに大きくしていくことだとか、美しい心になることだとか、なるほどそうかなとは思いますけれども、いざ自分の身に引っ越した時に、ああ、私の心のここが汚いのだ、ここが汚れているのだとか、ここの心がまだ小さいのだ、ここを大きくしていかなくちゃいけないというようなことがいかんせんわからないのですね。ではどうやって自分の心の汚れている部分に気がつくか、気をつけるか、あるいは心の小さい自分であるということに気づかされるかということになりましょうけれども、今朝いただきますのは、それこそこの世というのでしょうかね、 私どもが直面している今というのでしょうか、私どもの身の前というのでしょうか、それは己が心の映し鏡だ。いわばこの世は己が心の映し鏡といただきました。いわば私どもの心が映し出されているのが今私が目にしている光景であり、私どもの周囲に起こっている事柄、それは私の心の己が心の映し鏡だ、まあ反射しているというのでしょうかね、鏡を前に立てているようなものでしょうか、その鏡に私の心が映し出されているということなんですね。ある先生が、三崎先生でしたかね、よくおっしゃっておられました。例え話がありますが、これは何かの笑い話でしょうかね、まあ長屋のようなものが、いわゆる昔の庶民の生活といいましょうか、三軒長屋といったようなその長屋の生活、庶民の生活がある。そしてそこで、まあ、向こうの家を見ている。でその向こうの家が、はあ、そこの家はあんなに障子が破れているのに張り替えたらよかろうに、障子のをきちっと張ったらよかろうに、どうしてあの破れた障子を張らないのだろうかと主人公が言っているわけですけれども、なぜ隣の家の障子が破れているのが見えるのか。それは自分の家の障子の破れ目から隣の家の障子の破れが見えているというのですね。いわば隣の家があんな障子が破れほうけて、ほっとかないで早く張り替えたらよかろうにと思う、その隣の障子の破れを自分のうちの障子の破れから見ている。それで自分のうちの障子が破れているということには気がついていない。ただ相手の家の隣の家の障子が破れていることだけしか、まあ見えていないというわけです。そこで信心させていただくものとしては、あ、これは隣の家の障子が破れているな、これは私の家の障子が破れているから隣の障子の破れが見えるんだと気づかせていただき、自分の家の障子を張ることに、まあ、精進させていただかなければならないといったような笑い話のような話ですけれども、まさにその通りだということでしょうね。あの人の悪いところが見える、この人があそこを改まればよいのに、ここをこうすればよいのにというようなことが、人のことはよくわかる。それはすなわち私が改まるべきところであり、私がああなればこうなればと、それこそ神様がご指摘くださっているところだといういただき方をしていく、まあこれが信心の一つの、まあ、コツでもあろうかと思いますね。なるほど、信心とは日々の改まりが大切だと言われるけれども、どこをどう改まっていったらよいのかがわからない、自分のことがわからない、まあ、ある先生は見ること見ること、自分は見ることとおっしゃいましたけれども、その自分が見えないというのが人間の本質ではなかろうかと思いますね。それを神様は、それこそ私どもの心を周囲に移してくださって、私どもの心の汚れというのでしょうか、自らの障子の 自分の家の障子が破れているということを、隣の家の障子が破れているということをもって教えてくださっているわけですね。あの人はまあなんと強欲な人だ、あの人は欲が強いな、欲張りだなと感じることがあります。それはすなわち自分が強欲であり欲張りだということを神様が教えてくださってあるということに気づかなければなりませんね。なかなか自分が欲張りである人は自分が欲張りであるということに気がつきません。もし私どもの周囲にいい人ばかり良い人ばかりが集まっていると思えるならば、それはその人の心がいい心を持っている、良い心を持っている、みんな親切な人ばかりだと見える時には、自分の心がその親切な心でまあ満たされている、満ちているということではないでしょうかね。なんともみんな意地悪な人ばっかりだ、あの人もこの人もみんな私に意地悪をするというように思える、目に映る時には、私の中にそういう意地悪な心があり、やはりこれは人に対して意地悪をしている時かもしれませんね。そういういわば私どもの身の回りに映っているというのでしょうか、身の回りに起こっている事柄、それは私の心の映し鏡であり、神様が私の心を改めるべきところ、汚いところ、汚れているところ、心の小さいところ、あの人はなんとまあ了見の狭いことだな、あそこをもう一つ心が大きな心になれば問題はなくなるのに、と人のことがそう見えることがありますね。それはすなわち私の心にそういう小ささがあるのだと、神様がおいおい人じゃないぞ、自らの心を、小さい心があるところを一回り大きくしていけよと、その周りに起こっている出来事を通して神様が私どもに教えてくださっているといただいていくのが本当だと思いますね。ですから、何とも悪い人たちというのでしょうか、嫌な人たちに囲まれていると思えば、それは自分の心がその人たちと同じような心だということでしょうね。この世は己が心の映し鏡だ、まあ、この世というものを、まあ、そのあの世この世という意味のこの世ではありませんね。自分の周囲に起こっている世界といいましょうか、自分が住んでいる世界というのでしょうかね、囲まれている世界というのでしょうかね、そういう意味においてのこの世ということですが、まあ自分が住んでいる世界、その自分に感じる世界というのでしょうかね、それは自分の心の映し鏡だということですね。そういただいていくことによって、自らの心の汚れであったり、汚さであったり、小ささであったり、いわゆる改まるべきところを神様が教えてくださっておられるのだといただいて、初めてどこを改まっていこうか、ここを改まっていこう、あそこを改まっていこう、人のいわば何と言いましょうか、悪いところが見える、それは私の悪いところが見えているのだ、改めるべきところがここなのだというふうにして、自らの心をまあ育てていくというのか、清まっていくというのか、改まっていくというのか、そういう精進に取り組ませていただかねばなりませんね。 とにかく今身の周りに起こっている事柄、それは私の心の写し鏡だ。神様が私の改まるべきところを教えてくださっているのだ、といただくいただき方、これが一番間違いのないいただき方だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。